この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
ご機嫌いかがですか。宮島でございます。いやー、この4月からですね、ついに我が家の坊や小島さんも1年生となりました。まあね、小さい子供も小さかったですけど、やっぱり年がね来ると普通に1年生になるもんだなと思いましてですね、当たり前のようにみんなああやって1年生になっていくんだなという感じで今頃軽く実感している次第でございますけれども、なんか僕の坊やの通ってる学校っていうのは、ずっと前のこう黙々音声でも話しましたけど、学校教育発祥の地っていうのがですね、近所にありまして、まあ江戸時代からかな、なんか寺子屋っぽいのやってたところからの発祥の場所がありますので、そこをルーツとしておりますので、日本で2番目に古い小学校となっているようでございます。1位はどこなのかなちょっと分かりませんけども、なんですけれど、最近ね5年前ぐらいにね校舎を建て替えしたようでございます。ですので、もはやね外観もねコンクリート打ちっぱなしみたいな感じで、なんかちょっとしたおしゃれな美術館的なですね、まあそれちょっと言い過ぎかな、でもなんかすごくハイカラな感じなわけでございます。で、入学式の時にですね初めて学校入りましたけれども、体育館行ったりとかね、してこういろいろいわゆる入学式なるものをこうこなしましてですね、その後教室に、行ったんですよ。こんな感じで勉強していって行くんですよみたいな感じで、まあ子供たちにとっても初めてだし、普通のね親御さんにとっても初めてということで、まあ教室行ったんですけれども、もはやですね僕の知っている学校の姿ではございませんでした。だいたいこう学校といえばですけれども、廊下がありまして、まあ水飲み場みたいなのがあって、じゃあじゃあとねみんなで飲んだりできるやつがあって、トイレなどなどがありまして、その反対側に同じ形の教室がポンポンポンと、まあ、1の1から、ね、1の2、1の3みたいな感じで、で、まあ、前と後ろにそれぞれ扉があって、まあ、引き戸ですよね、ガラガラガラと、ね、ほんで反対側は窓というようなのが、まあ、定番の形で、まあ、それを想像すると思うんですけれども、今の学校というのはですね、まあ、建て替えたばっかりっていうのはありますけど、なんかね壁がもうございません。むしろ部屋がございません。これがねとてつもなくびっくりいたしました。なんかこうなんだ、ちょっと大げさに言うとワンフロアのこの辺1組あの辺2組みたいな感じなんですよね。それで、まあ、壁というかね簡単な仕切りのようなものはやっぱさすがにございまして、でもね部屋みたいになってないので、もう勉強してるところからねパッと顔を横にやったらもうトイレが見えてるとかですね、水飲み場がすぐそこにあるっていうか、廊下がもうないっていうね、廊下というものがないというような感じでございます。きっとあれかな、なんかその閉塞的になるとねいじめとかが発生するので、そういうのを防ぐとか、なんかそういったこう意味があるのかなとか思うんですけどね。まあ、とてもね、かっけーって感じでね、思いましたね。いいな、こんな学校行けていいななどと思いました。まあ、先生もですね、女性の先生でしたけど、勉強が楽しいなと思えるように教えていきたいと、1年生大事な時なんですけれども、まあそういうとこを大事に教えていきたいと思ってますみたいなことを言ってくださってですね、とてもとても、自分もね僕も小学校1年生に入ったような気持ちで、こう胸がワクワクするような気持ちで、その日を終えることができました。いやーすごいんですよ。もうでもねなんかね迷っちゃうなっていうような感じでしたね。体育館から教室っていうんですか、そのフロアに行くのもなんかやや複雑でして、なんかね、なんだろうね、すごいんですよ。全然学校じゃないんですよ。いやーこれはねいいなと思いました。きっとね楽しく学校行ってることと思います小島も。でですね、なんかまあ 家からね小学校までの距離がですけれどもまあまああって、どのぐらいで子供なしで着くのかとかねちょっとよくわからないじゃないですか最初って。なので様子を見にですね、ちょっと学校の方にねちょっと偵察に行ってみたんですよ。小島が歩いてるのと別でね、うん、そうしたらですねもう早速門が開く前に着いてまして、新しくできたお友達と何やら指をさして、話したりとかですね、普通に子供をしておりました、うん、もう何ですか会話をしていてね、まあそれは1年生ですから会話ぐらいできるんですけれども、うん、なんかね子供同士で2人でね、先生とかもいるとこじゃないところで、ね、2人でこう話してるなんていうのを見てですね、あこれは成長してしまったんだなと、うん、思ってしまい、若干悲しい気持ちになりましたね、うん、でまあね朝みんな登校してくるところで不審なね僕みたいなおじさんがですね見つめてるもんですから、小島の方も気づいてくれてですね、こっちの方に来ましたけれども、うん、早く行けよなんでいるんだよなんてこと言ってですね、照れておりました、うん、少年になってしまいましたね、うん、まあそんなこんなでね、小島の1年生を迎えたわけでございます、うん、まあちょっとね話変わりますけれども、まあ、最近ってやっぱ世の中便利になったもんで、インスタグラム等々を使いますとですね外国の方からメッセージを受け取ったり、逆にねメッセージを送信したりというのが非常にたやすい時代になってまいりまして、うん、先日ね、フランス人の女性の方ティーシアさんという方からですね、日本に行くんだけれどもそちらの教室に行ってみたいんだけどっていうね、メッセージが来まして、うん、いいですよということでですね、LINE のね英語の翻訳なんか使いながらですね、やってこう来ることになったわけでございます。空港からも直接、教室まで来てね、うん、重い荷物たっぷり抱えてですね、大変なそんな思いしながらうろうろ近くを迷っておりましたけれども、うん、なんかねレッドブルの大会のフランス大会に出てどうやら2位だった方っていうことなのかな、うん、なんかこう去年なのかな今年なのかちょっと分かんないです忘れましたけど、とにかく世界大会最一番近い世界大会にもご自分もついていって、でなんかね日本人の方々とどうやら仲良くなったようでございまして、うん、日本に興味があるということで、今回はねアジアのどこか忘れましたけどその辺近辺での DJ ツアーのようなことをしておる最中で休日ができたんで日本で遊びに行きますということで、今日本に来ておりました、うん、でね結局ね普通に練習してですね、困っていることがあったようなので、まあね、レコード盤をくるくるっと素早く動かすときにぐっと固まってしまうと、うん、いうようなことを困っているみたいだったんでちょいとこうね秘訣を教えてですね、うん、手を動くようにさせて、うん、ワオみたいな感じでですね、大喜びしてくださるような方ですので、うん、なんかイエーイなんてこと言ってハイタッチしちゃうようなねなんだか普段の感じとは違うってムズムズ出しましたけれども、うん、大喜びしてくださいました、うん、まあ一応ティーシャーさんはね結構ねすごく明るい方で口でねやっぱり音を言えるタイプの方でしたので、もうね口で音を言える人日本語とか言葉通じなくてもねスクラッチをできさせることぐらいはたやすいなという、すごく自信につながりました、うん、まあ、こうやってね、外国の方がこう教室に来てくれることも、まあ、時々あるんですけれども、まあ、そういう時は漏れなく我が家の小島さんも誘うようにしていてですね、世の中には外国人というものがいるんだぞということをですね、実際の感じでね知っていただくというような計画で、呼んでね遊んだわけですけれど、うん、ティーシャーさんブレイクダンスなども行うような活発な方でして、ちょっとね体がね異常に柔らかいんですよね。なんていうんですかねヨガみたいな感じっていうのかな、うん、それでねブリッジってあるじゃないですか、あれをして頭でブリッジしたりとかで手をつけてもうなんていうのビョーンってすごい上に上がっちゃうみたいなやつとかね、やってですねそれ小島も影響を受けてね、 やって、いてててて、なんてことを言って笑っておりましたけれども、うん、これで小島さんにもね、2人目のフランス人のお友達ができたということで、うん、めでたしめでたしの感じでございます。最近小島もスクラッチにね、なんか目覚めましてですね、ちょっとね独自にやるようになっております、うん、ですので、まあ、よくね交互にスクラッチしながら、練習する方法があるんですけど、まあ、小節を守って交代していくんですが、その自分の番をね、まあ、技術は全然ですけど、自分の時間をちゃんと守って交代して練習する程度には、できておりますので、 TC 屋さんなんかとスクラッチ一緒にしたりとかですね、うん、して楽しく過ごしました。今はね、なんだかねよくわからないんですけどね、敬礼をしながらですね、ビョンビョン飛び跳ねながらスクラッチをするという必殺奥義をですね、小島は今使いこなしておりますので、うん、何の意味があるのか、敬礼の意味がよくわからないんですが、うん、とてつもなくノリノリでこすっております、うん、いやまあちょっとねそういうねスクラッチを通じて外国の方と触れ合ったりとか、とてもいい環境ができているなと、これが今の僕のね親としてできる最強のことなんじゃないかと思って、今後もそういうことしていこうと思っております。ティシアさんは、そうとにかくねもうめちゃくちゃ明るくてですね、うん、でいろいろね、言葉通じないけどいろいろおしゃべりしてくださって、うん、なんかね音楽大好きですみたいなね、そういうねなんかこう朗らかなオーラをまとった方でございまして、うん、きっとねこういう方がね、こういう大きな舞台で活躍できる人なんだろうなってこう、うん、思いましたね、うん、僕にはねそういうエナジーはありませんので、こうしてこそこそ録音をしている次第でございますけれども、うん、なんかどうやらティーシャーさんのお父さんも、DJ やってたということでアナログレコードでね、うん、で小さい時バレエやってたとかだったかな、だからすごい上手に体がぐにゃっとするみたいな、うん、まあとにかくねとってもねナイスな人でしたね、うん、でね、DJ コントローラー、うん、それをね持ってきてたんですけど、まあ、旅のね道中で来ましたのでちょっと重たいんでここから日本にしばらくいるから置いてっていいですかということでですね、あいいよということで、置いてったわけですけど、なんとなんとそれからね2回ぐらい来たのかな練習しに、でもね持って帰るの忘れてですね、結局今ね、今現在ですけれど今日本じゃなくてどっかでね遊んでるんですよね、違う国で、うん、まだ教室にティーシャーさんの荷物はございます、うん、さあいつ取りに来るのかなという感じでございますが、まあもう一回来てくれることは確実ということでね、うん、また小島とも遊ぼうかなということで一旦テンション変えます。出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤、家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう、加藤は元気でやっているのだろうか、連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾ジョーちゃん。
木曜。
マクマク。
マクマクマクマクマクマクマクマク。
いやまあそういうわけでね、我が家の小島さんもついに新しく1年生になったわけでございますが、まあ他にね新しくなったといえばですね、時代が平成から令和へと変わるということですね。変わりましたね、はい、うん、僕の場合ね昭和生まれですから、 これで3つ目の言語となりますけれども、うん、まあなんかね昭和がすごい長かったんでね、うん、2つの時代だけっていうあの人も多かったかなと思いますけども、死んじゃった人とかね、うん、いや3つ目ってなるとね、なんだかちょっと年取ってきたななんて感じはしますけれども、まあ、ちなみに、まあ、平成、昭和、そして大正、明治となりますが、その明治以降は天皇陛下がこう亡くなった時に言語が変わるということになっておりますけれども、その前はですね、別に天皇陛下が死んでしまわなくても言語はコロコロ変わっていました、うん、ちなみに、明治の前っていうのは慶応ですね、慶応大学の慶応、その時の天皇陛下は孝明天皇といってね、ちょうど幕末でしたので、外国人がわんさか入ってきてですね、外国人嫌いってね、で追い払い追い払いといった天皇陛下でございますけれども、うん、ちなみに一番最初の元号をご存知でしょうか、うん、これはですね、大化という元号が日本の最初の元号となっております、うん、これはね645年、大化の改新教科書に出てくるやつね、うん、これの時に、今から1400年程度前の、時にね大化と決まったと、そこからこう脈々とね元号も続いて今こうなってるという感じなんですけど、まあ、当時の日本というのは、飛鳥時代ですね、時代は、うん、まあ、飛鳥ってところに都があったからということなんですけど、うん、その時はね天皇陛下まあいますけども、各地方ですね、日本といってもまあちょうど東京のちょっと上ぐらいからはもう日本とみなされておりませんで、なんかよくわかんない人たちが住んでるエリアみたいな感じになってて、まあ、主にね九州と、まあ、関西、そして、まあ、ギリギリ江戸とかね東京のあたりまでっていうぐらいのところに各地にですね力を持った豪族というものがおりまして、それらがそこら辺の土地をね、牛耳ってた、まあ、牛耳ったって言った言い方あるけど支配して、なんかねいろいろやってたという、そういう時代でございますので、地方の豪族と天皇陛下、天皇陛下をトップとして地方の豪族たちがいるというような図式になっていたようでございます、うん、だけどねやっぱり豪族たちが一気にまとまるなんてことはないわけですよね、山のようにいますので、うん、でね、中国ではね唐が大きくなっていて、朝鮮半島の国々もちょっと脅威にさらされてるなんていうね、日本もちょっとやばいんじゃないの的な、時代背景だったということでございます、うん、そんな中ですね、その豪族の中のね、ボスというかね、すごい力を持った豪族がおりまして、それが蘇我氏といいます、うん、蘇我の稲目という方がまあ最初いまして、その後蘇我の馬子、そして蘇我の恵美氏、そして蘇我のイルカですね、馬とかイルカとかね、いろんなものが出てきてややこしい感じですけれども、そのね蘇我のイルカの時代になった時がものすごく強大な力を持っていたようでございまして、これはまずいと、天皇陛下をないがしろにしているのではないかということになりまして、中野大江の王子、そして中富の鎌足という人物がですね、蘇我氏をぶっ倒すと、うん、もうぶっ倒しです本当に、それで、元号をね大化とするというふうにね、なったわけでございますけれども、中野大江の王子っていうのはですね、大江のっていう、ところの意味は天皇陛下に 2,3 番目ぐらいになれる確率のある人みたいな、うん、皇太子の次かその次ぐらいのね、ところにいる皇族の、人ということでございますが、うん、まあ中野江の王子がですね20歳ぐらいの時にね蹴鞠をしていたようでございまして、その時ね失敗して靴ごと飛んじゃったみたいなんですよね、ポンと蹴った時におやおやと靴ごとポーンと行ってしまったと、それを拾い上げたのが中富の鎌足、当時32歳、20歳と32歳の出会いにございます。その後はねずっと2人で、仲良くやっていくわけですけれども、うん、まあとにかくそんな感じで天皇のね位をこうもうすぐで告げそうな感じの、状況にいた中野大江の王子と、靴をね拾った中富の鎌足がこうね一緒に起こした大事件、それが大化の改新となっております。うん、その後結局 天皇に、ね、なれまして、中野江の王子はね天智天皇という立派な天皇陛下になりましたけれども、うん、まあ、そのね、天皇陛下になった時ですね、中富の鎌足はついにね死んでしまうことになります。普通にあの寿命ですけど、その時に本当に今までありがとうよということで、君は、中富から藤原の鎌足となりましょうとですね名前を与えたわけでございます。その藤原がですね、その後千年に及び、大繁栄することとなります。うん、まあ、ちなみに蘇我氏っていうのはですね、その倒されましたけど滅亡しちゃいましたけども、うん、蘇我氏がすごい力を持ってた時っていうのは天皇陛下にね娘を嫁がせるんですよ。うん、それでね天皇陛下だけじゃないですけど、そういう皇族にね、それによって親戚になっちゃおう戦法でですね、とにかく強い力を作ったと。うん、でそれじゃそれをね不服とした中野江の王子中富の鎌足が起こしたのが大化の改新なわけですけれども、その後藤原氏も同じことをします。うん、そのおかげでですね、天皇陛下にねまた娘とか嫁がせたりとかしてるうちにですね、あの宮中がね藤原だらけになっちゃったようでございまして、うん、どこの藤原さんみたいなね、状態になってしまったようでございます。でこう、その時ね左衛門の城というね仕事をしていた藤原さん、それがね私佐藤としますと言いまして、うん、同じく伊勢の神伊勢に行ってる人ね、あじゃあ私伊藤としましょうと富士の字を取ってね、うん、で終わりに行った人は尾藤で、伊勢神宮の中に西宮の神というあの役職があるんですけど、それやってる人斎藤さんで、木之助というね大工さんみたいなやってる人は工藤さんと、でこの絵やってる近藤さん、阿波に行った安藤さん等々、近江に行った江藤さんなんかね、うん、そんな風にしてね、名前がこうなってったと。まあ、全部とは言いませんけど言えないらしいんですけれども、とりあえず、その藤原さんからね来たね佐藤さんとか斉藤さん伊藤さんなんかっていうのは一人の人物、靴を拾った中富の鎌足からスタートしているということになっているようでございます。うん、まあ、なんか元号とかもそうですけど、まあ、そこからねバーッと続いて名前とかもバーッと続いていきますけども、ティーシアさんが言ってましたけど、なんか、ティシアさんはねフランス人なんですけどね、スペインとかあとイタリアとかの名前っていうのはスッと入ってきてね覚えやすいって分かりやすいんだけど、日本人と中国人の名前はとても難しいと、うん、言っておりました。うん、でもなんかね僕はねこう思ったんですよ、なんか逆にね逆にこうかっこいいんじゃないかっていうね。うん、例えばサッカー選手とかでも、いろんなね、マイケル・オーエンとかですね、うん、まあ、いろんなこう選手がいる中で香川とかね、乾とかですね、酒井とかですね、ちょっと外国人からしたらすごくインパクトのあるネーミングなんじゃないかなと思ってですね、これは逆に有利なんじゃなかろうかと僕はちょっと考えましたね。うん、うん、なんかこうなんていうのややこしいじゃないですか、なんかマイケルとかさ、うん、それに比べて、まあ、日本人の僕からしたら例えばチェ・ゲバラとかですね、なんか一度覚えたらもう忘れられないような響きがあるというかですね、うん、チェですよ、チェ・ゲバラですよ、うん、多分アルゼンチンの方だと思うんで、アルゼンチンの人がどういう、名前なのかちょっとピンときませんけれども、うん、なんかそんな感じでね、うん、いいのかなと思ったりいたします。うん、まあ、一応元号、大化から始まり、そして現在ねちょうど今ちょうどのタイミングですけれども平成から令和に変わると変わったということでございまして、248個目の元号、これが令和となります。うん、まあ、なんかね昭和といえば、なんかちょっとレトロな感じとかバブルとかがあったりとか、バブルって昭和だよな、うん、そうなのか、まあ、ちょっとピン、まあ、ピンとはきませんけど、まあそうだよね、うん、でこうなんか明治はこんな感じとか、なんか時代時代によって雰囲気があると思いますけど、うん、平成はね今のところこんな感じだったっていうのはまあしっくりきませんけれども、うん、これから令和という新しい時代がね、どんな感じになっていくのかなと思って、おりますけれども、確実に我が家の坊や小島さん等々がですね大人になって活躍するのが令和になるということで、 言語を3つ目までね来てしまってる 僕のようなね、年頃の人もですね、どうやって令和を過ごすべきかと、なんとかして、しょぼくれずになんとかいい感じで過ごしきりたいななどと考えている次第でございます。一度テンション変えます。今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
マジマジクジョーちゃん、マクマクマクマクマクマ
クマク。というわけでですね、先日ですね、渋谷で行われましたグラインド DJ バトルというバトルに行ってまいりました。まあ、平成最後の大会的なね、そんな感じでございますけども、なんか行ったらですね、会場の広さもね実にちょうどよくてですね、時間帯も3時から8時昼の3時からね、実に良いですね。これで、来てるお客さんたちの感じ、結構人も入ってましたし、それもねすごくいい感じでですね、なんかねトータルして考えるとね、とってもいい感じの大会だったなと、思いました。なんといってもですね、司会をしていたのが、DMC 等々で活躍しているバックスさんでございまして、バックスさんのねなんか頑張りというかですね、悪戦苦闘的なところがですね、とてもなんかね会場の雰囲気と合っていてね、それがねもしかしたらその大会を良い大会にした原因はですね、もしかしたらバックスさんなのかなと思うほどでございました。なんかねずっと喋っててね大変そうでしたけども、いやなんか一番良かったかなっていう、感じはしましたね。小島もね、例外なく行きましてですね、ママちゃんとあとティーシアさんもねちょうど来た翌日だったんでお誘いして、行きましたところ、小島もねソファーをね確保することに成功しましたので、そこで休んでいたり、謎に最前列にね行ってねこう乗りながらこう応援していたりとかですね、して結構ね楽しく過ごせてたようでございますので、本当そういう意味も込めまして、いい大会だったなという感想でございます。とりあえずねスクラッチ部門っていうのと、シングル部門っていうね DMC っぽいやつが2部門ありまして、ひとまずねスクラッチ部門の方はね、小学生のね5年生のカイト君、このカイト君がですね、とにかくうまかったです。なんかね、スクラッチのバトルってやっぱりアドリブの大会戦いになりますので、やっぱりね自分のねよくやっている方、かっこよくやってしまう方ですかね、そういう型のようなものを頼りにこう、擦っていくことになると思うんですけれども、緊張してるはずなのにもうめちゃくちゃ落ち着いてるし、その自分のね持ってる型っていうのもねとてもこう、良くてですね、いろんなテンポに対応できているし、なんか表情とかもねやたらと落ち着いててですね、これはちょっとすごいなということで、 まあ、本当普通にちゃんとよく見まして審査して、見事に決勝までたどり着いてですね、おりました、うん、優勝したのはドミーさんという熊本出身のね、ナイスな青年でございますけれども、うん、やっぱねドミーさんはね迫力あったりとか、ガンガン押していく感じとかね、ありましたので結局のところ、優勝はドミーさんということになりましたが、うん、持ち合わせてるでも型とかも考えますとまあ本当トントンか、うん、まあ、カイト君が勝ってもおかしくないなみたいな感じのですね、本当そういう、状態でございました。だからカイト君まだ小学生だから多分めちゃくちゃ上手くなると思うんで、ちょっとね本当にね、負けないように僕対抗させていただこうと思っております。うん、いや本当ねそのぐらいの感じでね、すごい感じになっておりました。うん、小島もねなんかちょっとだけカイト君とはねちょくちょく会ってますのでどうやらね熱烈に応援をしていたようでございまして、決勝戦で敗れたことを不服に思ってですね、怒って疲れてね、僕のショーを見る前に帰りました。うん、まあそれはいいとしますけれども、うん、でね家帰ってからはねもう打倒ドミーのような状態になりましてですね、ドミーを倒すとね、うん、僕もね普通にドミーさんとね呼んでるのにね小島はねドミーと呼び捨てにしておりましてですね、ドミーを倒すとか言ってね打倒しておりますので、カイト君もね、ドミーさんも我が家の坊やとお付き合いくださいませ。うん、まあもう一個のね、シングル部門っていう方はですねまあとにかくね優勝したイッシーさん、この方がですねまあ一言で申し上げますとはっきり申し上げて最強でございました。うん、いやもうね、なんて言えばいいのかな、うん、とにかくね技術力高いんですよね。うん、ジャグリングとかもね多分すっごい安定してできるようなバランスですしスクラッチもね、それこそスクラッチ部門でしたドミーさんとかと同じぐらいうまいとかですね、いうぐらい普通にジャグリングとか普通のねバトル DJ の人ってそんなにスクラッチがねやたらと卓越してるなんて人は少ないわけですけれどもイッシーさんはねそこもね持ち前の筋肉とかでですね激しい結構な音をね炸裂させる方でございますのでうんはっきり言ってね相当強いですね。うん、まあちょっとね、そんなに褒めすぎてもあれなんですけれども、うん、まあざっくり言いますとすっごい上手いやつが超完璧なルーティンをやるんですよ。うん、こういう状態になっております。これをね付け入る隙がもうないというかね、うん、これはね非常に強いです。うん、で僕はねこれご本人に当日ね、優勝した直後にね言いましたけれども、僕はね、なんて言うんですかねあで石井さんのルーティンっていうのは完全に仕込まれておりますので、うん、もう完璧なんですよね。うん、データがね完全に出来上がってる状態になってますので、まあ、つまりこう、なんて言うんですかそれ用に作られたデータでそれ用に演じるというねなんかそういった思考のルーティンでございます。うん、でね、まあ、本人に言いましたけど僕ね仕込むのはね個人的にですよ、完全になしだと思ってしまう派でございますので、そこをね曲げてしまうとね僕が審査した意味ないから、キビキビ行こうかなと思って、まあ、ご本人にも言いましたが、3位にしてやったぞと、うん、ただうめえなとこうね、言っておきましたけれども、うん、まあ、結局ね今イッシーさんをね倒せるとしたら、だから仕込みすぎだろうとかですね、うん、なんかこう、まあ、ご本人ね秋葉原のもぐらというね、お店で働いておるようでございますけれども、なんていうのアニソンのねアニソン系のが好きな、ね、方でございますので、まあ、ルーティンにもちょっとアニソン感が若干あってですね、うん、でもアニソンとかがもう生理的に無理とかですねそういったこう技術とか構成の良さとか、そういうのを抜きにしたところでしかね、石井さんを破る負けさせる理由はもうないんじゃないかなと思うほどでございました。うん、いやだからねこれからは本当ね仕込むっていうことが主流になってきていると思いますのでこれね審査員が大変だと思います。うん、仕込むのをありだとするのか、なしだとするのかっていうことによって大きく状況は変わってくるかなと思いますけれども、うん、で仕込んでいいのであれば もう仕込みまくるしかないですよね、だと思うんですよね。中途半端に仕込んでいて、いやあの人はさすがに仕込みすぎだろうとかですね、それはちょっともう通用しないんじゃないかなと。もう仕込んでしまっているならいっぱい仕込めばいいじゃんっていう、もうシンプルにそこになってしまいますので、ねえ、これ難しいとこだと思いますよ本当。ただあの仕込みすぎているルーティンの欠点が一つございまして、盛り上がれないっていう感じですね、おーとなるポイントがねないんですよ、なんかねそういう特徴があるかなとちょっと思ってしまいました。出来上がりすぎてるものを見るとやっぱりちょっとね、反応に困るというか、まあお客さんレベルでそれは薄々感じ取ってるのかなという気がいたします。まあね、やっぱり大会において、まあ大会は特にですけど仕込むのなしにした方がいいんじゃないかなと僕は思ってしまいますけれども、まあそんなこと言ってる僕はね、もう審査員なんかする資格がもうとっくに剥奪されてるような、状態でございますので、もうしませんけど、まあとりあえずね、これね完全に、だから仕込んでやっていくっていうのに意識を合わせた人は完全に仕込みまくるしかないですし、もうそれで仕込むのっておかしいよねって思うならちょっとも仕込んではいけないと思います。つまりアナログでやれということになりますね。種も仕掛けもないものからいいものを生み出している、これに意義があるんだ的なことをね、言うにはそれしかないかなと、もう二択ですかね。中途半端な人はもうダメかな。まあね、どちらの派閥にも どちらの流派みたいなのにも欠点も特徴もございますけれどもね、まあ、とにかくでもイッシーさんはねうまい、だからもっとね、仕込んで本当技術の、ね、高さみたいなのもちゃんとなんていうの、外に出せるような仕込み方とかしていけばうめえなこの人っていうのをねもっと感じさせることもできると思いますし、まあ構成がちょっとね、だから気に入った構成からちょっとずれちゃうかもしれませんけども、まあそういうことを考えております。またうまいからね、うまいからね結局ね問題ない、何やっても問題ないっていうぐらいね、火の打ちどころのない技術を持っている方でございます。最近見た人の中では一番うまいんじゃないかな、っていうぐらいの印象です。まあちょっとね褒めすぎかな、いや、まあこれからはね、だから針のないターンテーブルが登場したり、ライターみたいなやつね、トマト祭りさんが動画にしてすぐ消してましたけれども、ああいうのが出てきてますますこうね、デジタル化が進んでいくと思われますので、どっかで仕込みすぎていくとどっかで虚しくなっていくのかなという気が僕の中ではしておりますけれども、点ですね。針がなかったり、針乗せなくていいターンテーブル使って古い、アナログでしかできないスタイルの DJ やるってもう逆に違和感あるじゃないですか。なんでわざわざそんなことすんのというレベルになってまいりますので、はっきりとねここらで、方向性を分けていくのがいいのかなと思っております。まあちょうどね、まあ時代も変わりまして、言語も変わりました。やっぱりね、その蘇我氏がね強くなりすぎて、これじゃいかんのだということでね、大胆にもクーデターのようなことを起こした中の大江の王子と中富の鎌足のようにですね、大胆なことをしないとやっぱりね時代を切り開くことっていうのは難しいのかなと思うこともありますので、やっぱイッシーさんにはね、中富のイッシーとしてですね、これからねちょうど時代も令和に変わりましたので、全く新しいねバトルの DJ バトルの形みたいなのをね、作っちゃえばもういいんじゃないかみたいなことでございます。ね、終わります。
今回はここまでじゃ。